私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。毎週新聞が毎日のように新聞がありまして、毎日新聞の広告が入ってきます。あの広告を見るのが大好きでですね、何が安いかではなくてですね、一体どんなですね広告が多いかという、その興味を持って見てみます。絶対多いのはですねダイエット食品ばっかりですよね。いかにですねダイエット食品っていうのが売れてるんだろうなというですね、定期的にであるぐらいですね頻繁に入っています。ある時ドイツの牧師先生が来て、日本のコマーシャルっていうのはビフォーとアフターばっかりだねって、そこしか読めないんでしょうけど、ビフォーアフターばっかり書いてある、それはほとんどがダイエットの話ですね。で、多分本当に信じてるのかねっていう牧師先生の言葉が非常に心に突き刺さったですね。で、もう一つは何かっていうと、お金が儲かるとか運が開けるとかそういう関係、それが非常に多いのに目が向きます。これはいろんなですね占いとかですね、そういうもののコマーシャルが非常に多いですね。水晶とかパワーストーンとかそういうものを売ってやるというですね。そうすると人間が求めているものは一体何だろうかなというふうに思うのです。これを持てば開運パワーがとかですね、そういうものが多い、そういうものを人がやっぱり求めているんだろうかなというふうに思うのです。ある時企業のセミナーっていうのに出させてもらったことがあります。組織がどうやったら大きくなるかという、教会が低迷している中、どうやったら教会が大きくなるのか、そのことを考えていた時だったので、実はそのセミナーに出させてもらいました。で、その講師の人にですね、どうやったら教会が大きくなると思いますか、そういうふうに質問をしたんですね。そしたらですね、キリスト教が伸びないのはですね、3つのことを言わないからですよって言われました。で、何を言わないかですね、キリスト教はですね、教会に来て信仰を持つと、一つは金が儲かる、一つは健康になる、一つは家内安全、この3つを言わないからですよ。なるほどだなと思いましたですね。教会はそういうことを言わないですね。信仰すれば金が儲かるとかって言わないですね。なんで教会はそれ言わないんですかっていうのが、その講師の人のですね質問。いろんな宗教がそういうことをやってるのに、なぜキリスト教会はそれを言わないんですか、言わないから大きくならないんですよ、言われながら、ですね、そういうもので大きくなろうとは思ってないんだなと思いました。で、キリスト教がなぜそのようなことを言わないかっていうと、それが目的ではないからです。ですから目的をですね履き違えると、とっても宗教というのは大変になるんだな。魂の平安を望んでいるから、信じることによって本当に全てのものを感謝しているから、多分それができるからそういうことは言わないのだ、その時にそう思ったのです。私たちはなぜイエス様を信じて教会に通うのか、教会というのは一体どういうところなのか、その教会でに対してイエス様が求められているものは一体何であるか、それを実は今日の福音書は私たちに教えているのかもしれません。今日の聖書を見てみますと、イエス様は兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで忠告しなさいと、そういうふうにおっしゃっています。これはとっても大切なこととしてイエス様が教えておられます。報復するでもなく、見過ごすでもなく、また復讐するためではなく、忠告をするために二人のところに行きなさい、二人で行きなさいというのです。なぜ兄弟が罪を犯したときに復讐したり報復したり見過ごしにしないのか、それは兄弟を得るためだ。これがイエス様のお答えです。なぜ罪を犯した兄弟を私たちは得なければならないのか、 実は組織を意識していくためには、罪を犯した者はその組織から排除すれば一番簡単だと思います。何か罪を犯した者がいるならば、そこからどこか違うところに隔離して、そこにその群れに、通わせない。実はそれが一番簡単で、その群れから排除した方がいいのです。正しく裁くことが神様の御心のように考えると、そのものは裁かれてその集団から出ていくべきだ、そういうふうに考えるかもしれません。しかしそこで考えていただきたいのは、教会、そしてそこに集う私たち一人一人は一体何者かということです。決して私たちは神様ではない。裁きというのは神様がなされることであって、私たちがすることではない。その神様のなされることに私たちは介入できない。そのことをまず覚えておかなければ、きっと私たちは間違ったように人を裁き、集団から、教会からその人を追い出してしまう、そのようになるのではないかと思うのです。今日与えられました聖書の箇所は、マタイによる福音書の中では実は教会の章と呼ばれているところに書かれてあります。マタイによる福音書は5つのテーマで書かれてありまして、実は今日は教会の章というところに書いているところです。ということは、イエス様を信じることはこの小さなものを受け入れつまずかせないこと、それは先週学んだところです。小さなものが一人でも滅びることを、あなた方の天の父の御心ではない。それは先週私たちがお聞きしたところです。実はそれも教会の章に書いてありまして、それが土台なのです。たとえその人が罪を犯したとしても、その人に向けられている神様の深い思いを知らせることによって、実はその人に忠告しなさいということです。教会とは罪許された者たちの集まりだと言います。私たちも神様の御言葉によって悔い改めて集っています。今日も懺悔をいたしました。その教会は私たちが悔い改めた群れですから、人を許せないということは根本的に間違っている。神様が許しておられるなら、私たちもそれに従ってそのものを許し、しかし神様はあなたに対してこういうふうに言われる、そう忠告しなさいと、そうイエス様は勧めているのです。忠告というと何か厳しいことのように聞こえますが、ギリシャ語で読みますと、光にさらすとか明らかにするとかという意味も持っています。つまり滅びを望まない神様の光に照らし、神様の思いへと心を向けさせてあげなさい。神様があなたをどれだけ愛しているか、それを教えてあげなさい。それが忠告ということなんだろうと思います。その忠告を聞かないならば教会へ、それでもダメなら最後は神様が決断される、その裁きに委ねなさい。そういうことを今日おっしゃったのだというふうに言えます。最後は神様が裁かれる、私たちではなく神様が裁かれる。それまでは神様に愛された存在として、その人を何とか滅びから救うためにそのことを明らかにし、そしてその人に忠告をしなさいという、そういうことなのでしょう。基本的なことは何かというと、どんなに小さなものでもその人が滅びることを神様は良しとしない、そういうことだというふうに思うのです。そうは言っても忠告するっていうのは非常に難しいというふうに思います。ある時東京で、三鷹の神学大学に行くときに、吉祥寺からバスに乗ったことがありました。西野まで行くんですけれども、そのバスには途中病院があったり市役所があったりするもんですから、お年を召した方がとっても多くですね乗っておられます。でその時もですね、とても病気の方とか杖をついておられる方とかが乗っておられました。で、あるですね市役所のところにですねバスが止まったんですね。でそこにはですね、数人のお年寄りが下で待っておられてですね、出ていくですね、乗ってこられようとするんですね。 で、東京のバスというのは最初にお金を払うのでですね、最初に乗って払っていくんですね。で、お年寄りがですね、何人もこう乗ってくるのでですね、ゆっくりなんですよね。とってもゆっくりですね、杖をつきながらですね、乗ってくるもんですから、だいぶ待たされるんですね。その時にですね、運転手さんがですね、お年寄りに怒鳴ったんですよね。で、早くしろって言うんですね。で、料金は初めから分かってるんだから、ちゃんと用意してたらどうだって言ったんですね。多分お年寄り来て、その料金の前で財布当て一生懸命やってるので、で、こりゃバスの運転手さんのことをきっとその告発してやろうと思ったんですよね。どうも、これはいかんなと思ってですね、でもよう考えてみたらバスも時間通りに走らせなきゃいけないんでしょうですね。そこで15分も20分もかかってたら大変なんだろう、ふとそう思ったんですね。で、そう思ってたらですね、そのお年寄りが何て言ったかっていうと、言い返されたんですね。年寄りだから仕方ねえだろうっつって、と思ったんですよね。年寄りだから仕方ねえだろう、どっちもどっちだなですね。どっちも正論なんですよね。でもどっちも間違いだろうと思うんですね。何がこう欠如してんだろうですね。その運転手はですね、多分忠告したんですよね。忠告したんです。ですね、もうお金分かってんだから、初めからですね、用意してた方が早く行けるだろうって忠告だったと思います。お年寄りも忠告したんだと思うんですよね。年寄りだから仕方ねえだろうですね。でもやっぱりそれは忠告になってないんですね。周りの聞いた人たちはみんな嫌な思いをしたと思うんです。何がそこに欠けてるかっていうと、思いやりってことなんだろうなと思うんです。どちらもやっぱり思いやりに欠けてる言葉だなですね。ちょっとした相手のことを思う思いやりがあれば、そういう言葉にはならないだろうですね。お互い人が共に生きていく中で、言葉っていうのは難しいなってことも教えられましたけど、しかしそこにその人のことを本当に人ちょっとでも思いやりがあればですね、実はそれは忠告が違ったものになってくる、そのように思ったのです。今日イエス様は忠告しなさい、そういうふうに言われています。裁きなさいとは言われていないのです。人がその言葉を聞いて嫌になるのは、その人を裁く時です。小さなものが一人でも滅ぶのは神様の御心ではない、そう思いながらその人に忠告するならば、それは裁きの言葉にはならないはずです。裁いてその兄弟を失うのではなく、神様の御心が何であるか、それを思い、その人に向けられている神の愛を思いながら、その人に言葉をかけていく、そのことがその人を本当に神様のもとへ連れていくことではないかなというふうに思います。私たちと共におられる神様は、罪を犯した人々と共におられる神様です。最後の判断は神様にお任せすればいいのです。そうすると、私たちがするのは何かというと、その人が本当に神様の道に歩むように祈り、そして支え、そして言葉があるならばかけていく、そのことだというふうに思います。私たちは神様に全てを任せて、お委ねしながら神様の御心に沿った生き方、そのことを生きていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が人を裁くのではなく、神様に愛されている存在として、またその私たちに相対する人も愛されている存在として言葉をかけ、また神様の道に導いていくことができるように、どうか主よ、私たち一人一人に祝福を与えてください。今日も御言葉によって私たちをあなたの道に歩ませてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。